ライムスターでザ・サウナでした。
ありがとうございます。
うん、これは2011年の曲ということで、そうだね、割と昔めに作られてるやつなんだけど、あのね、フラッシュバック夏って多分大昔にこの番組でかけたんだと思うんだけどさ、ライムスターの当時の、はい、ミニアルバムかな、あれはなんかちょっとコンセプトミニアルバムみたいなさ、ちょっと夏によった曲がいっぱい入ってる、版でさ、他にも、ちょっと夏の曲があと 2,3 曲あったと思うんだけどさ、の中の1曲で、はい、夏っていうか、まあこの暑苦しい感じということでこの、サウナの曲が1個入ってるっていう感じなんですよね。
なるほどですね。
そう、しかも割とフラッシュバック夏も他の曲もちょっとおしゃれめのさ曲が多い中で1個変なのが入ってんなっていう感じの
まあ確かにそのサウナの苦しい部分をちゃんと描写してるというかね
暑苦しすぎるだろうっていう感じ。
そうだね、こうバトル感もあるよね、なんかちょっとね
確かにね、
先に出てったやつの負け感みたいなね、
そうっていうのが、当時不思議なちょっと面白の位置にもある曲で、
そうかもしれないですね。この曲僕てっきりその昨今のサウナブームに出た曲だなと勝手に勘違いをしてたんで、どっかのタイミングでサウナの曲を探してる時に、見つけて、そうで、あ、ライムスターもこういうのに乗っかるんだと思ってたんだけど、まあ、気がついたらその全然前だったっていうことが明らかになったんで、
まあ
ちょっと勘違いしてたなっていうところでちょっと反省ですね。
多分さ、そのサウナブームってのももともとはさ、こういうちょっとおじさん趣味を若い人が食いつくみたいなことだもんね。なんかその
きっとそうだと思いますよ。
昔のさ、サウナってものの扱いで言うとさ、趣味はサウナに行くことですっていうのは多分おじさんサラリーマンのさ、その趣味の
ちなみというかね、
趣味の代表格というか、なんかおっさんくせえなみたいな、そうっていうそういう位置のものを若い和光度たちが、なんか逆に
キャッキャキャッキャ
みたいな感じでやってるのが、だから言いたいんじゃない、サウナ好きなんですって。
そうだね、
若いのにっていう、
そうかもしれない、
それで
珍しいねみたいな、
そうそう、それで言いたくなる人が増えたのがブームと言われる、なんかその
確かにね、
ことかな、
良さが分かりづらいだろうみたいな先入観が、あるというか、痩せ我慢的な、
そうっていうか、
ね、ありそうよね、
なんかその一個逆の位置にあるものだからちょっとこう強めに言いたいのかなっていうふうには、なんか、
そうかもしれないですね、だからそこが また鬱陶しさを呼んでるのかもしれないですけどね
まあまあそれは初期のね、サウナブームの人たちはそうなのかなって思ってるんだけど、
ね、
今もはやもう普通に、
そうね、普通だよね、
その意識もないと思うんだよな、そのおじさん趣味っていう
恥ずかしさもない、
そういう扱いだった時のサウナの曲かなって思ってるね、なんか、
パイロットジャム、そろそろお別れのお時間です。はい、まあ近況報告と言っていいのかっていう感じなんですけれども、まあね、僕もその広島くんと同じようにちょっと新しい体験をしてきたと言ったら変ですが、僕ね、その、まあ、今年からその今年というか去年の暮れにメンサっていう団体に入ったんですけど、まあ、リアル集合というかリアル会合に参加したことがなかったんですよ、この3ヶ月間。なんか基本的に新入生だけのというか新入会員だけのなんか一応東京である集まりみたいなのがあったんだけど、なんか募集人数が60人ぐらいだったんだけど、あの枠が埋まっちゃって僕入れなかったんですよ、その一番最初のスタートダッシュミスってんのよで あ、まずいなと思ってさ
初日に行けなかったの。
そう、初日に行けてないのよ。で、あ、やべえと思って、行きに行くと思ってて、
うわー、もうクラスではもうね、いろんなそのね、お友達のグループも
仲いい子たちがさ、
ね、出来上がってるだろうに。
そうそうそうそう、いや、出花くじかれたなと思ったんだけど、
やばい
じゃん。ちょっとなんか参加してみようと思う会があって、それがそのなんかメンサの総会っていうのがあったんですよ。まあもう本当、いわゆるその全国中のメンサが一堂に会して、まあその会議をやったりとか、今後の今年の運用を決めたりみたいなのがあったんですね。で、その後に懇親会っていうのがあって、まあその、まあ、言える範囲で言うと、そのまあとあるまあ場所の一室を借り切ってですね、立食パーティーみたいなのをやりますみたいな、うん、で、まあそのせっかくね、いろんなところからメンサのメンバーが集まりますから、ぜひそのご参加ください、振るってご参加くださいみたいな通知が来てたんで、逆にこれ逃すと、もう僕多分もう二度とオンライン以外のところに出られないっていうか、オフラインのところに参加できないなと思って、ちょっともう鋭意ままよでログインして参加してきたんですよ。そう、その応募を出したんですよね。そう、でそしたら承認されて、あの当日この場所に来てくださいっていうのがまた秘密裏にメールで送られてきたんですよ。で当日またそこに向かったんですよ、うん、でそしたら多分ホテルの一室みたいなワンフロアを貸し切って、本当になんか仮面舞踏会みたいな感じで、ちょっとこうドレスコードないんだけど、結構きれいめの格好してる、こう40代ぐらいの人たちがメイン層で、すごいみんなワインとかを片手にアハハハハって言いながらこう語らう感じの会だったんだよね。で、あ、やっばと思って、あ、
東京ブルで見たそういうやつ、あの、ね、月山さんがやってたやつね。
そうそうそうそう、月山さんがやってるやつ、あの今日はどれを食べようかなのやつのやつをやってたんですよ。
で、伊佐木君のところにスポットライトがパッと見て、
あ、そうそうそうそう、
今日のディナーは君だみたいな感じのやつ、
ね、君だみたいなことね。そうだから金木くんみたいなことですよ、うん、でなんか入り口で紙を渡されてさ、そう、うん、でそこにはなんかなんて言ったらいいのかな、こう質問事項が書いてあったのよ。キノコの葉ですかタケノコ葉ですかみたいなとか、ゴッホのフルネームを書ける人みたいなの書いてあって、なんだこれと思ったら、うん、なんかそのアイスブレイクチャレンジみたいな風になんか最初の催しで会ってたみたいで、なんかこのメンサのグループの中でまあたくさん人がいるんですけど、その、まあ、人探しみたいな感じでこれに該当する人のサインを、まあ、5個集めてください。そうするとそのまあなんていうのかなと、ちょっと景品あげますよみたいなさ。
それなんか運動会のノリだね。
そうだよね、人さあのすいませんみたいな、ね、カメラ持ってる人いますかみたいな、 あの感じで、まあ、要はさ、そのコミュニケーション取るためのさ、
あれだろ、好きな人って書いてあって勇気出してヒロインのところに行って手を取って
そうそうそう、であのなんて書いてあったのって言わないのやつね。
そうなんでもねえよ
ってやつね、なんでもねえよっつってさ。
あー、素敵。
で僕はさ、テンパってるわけですよ、最初初めてこんなところに来てさ、うんうんうん、で何を思ったかさ、キノコタケノコ派っていうさ質問に関して僕に質問してることなのかなと思って、タケノコって自分で書いたんですよね、その
紙に。
人に聞くやつじゃ ないと思ってたから、自分でタケノコって書いたんですよ。で、
あ、タケノコに丸つけたの。
そうそうそう、いや、タケノコ派って書いたんだよね、その。でスキーは趣味って言うから、あ、僕スキー好きだから、じゃあはいって書こうかなと思ったら、うん、なんか隣の宅からすっごいちっちゃい男の子が、多分小学校行ってるのかな、小2とか3ぐらいの男の子だと思うんだけど、お兄ちゃんみたいな感じで急に入ってきて、うん、髪見せてって言って、で、あ、髪これって言って見せたら、あ、多分僕これ同じだから書いてあげるねって言って、その勝手にその髪を奪われてですね、その子の名前をガリガリ書かれて、これよかったら書いて出してね、じゃあねって言って、その子いなくなっちゃって、で、あ、なんかクソガキがいんなと思ったんだけど、
いや、
な
んかそれ実は何百歳のやつだから、そいつ、
いやいやいや、ぬらりひょんパターンわかんないけどで、ありがとうみたいな感じで、あ、そこでその子、うん、その子に説明してもらって、人のに書いてもらうのが大事なんだなみたいな。でそれからさ、もういろいろこう回っていくわけですよ、そのいろんなタクに行って、すいませんって言って、これすいません、ゴッホのフルネーム、あの、分かる方いらっしゃいますかみたいな感じで、あ、いや、ちょっと分かんないですねみたいな感じで、こう人探しゲームみたいなのやってったわけですよ、うん、でそしたら あの、はい注目みたいな感じで、なんか中央に何だろう、あの本当に仮面舞踏会のマスクみたいなのつけてるおじさんが出てきて、急に
月山さんだ、
今からゲームを始めたいと思いますみたいな、でざわざわざわみたいなさあ、これなんかデスゲームのやつだみたいな
皆様には殺し合いをしていただきます、ね、
いや本当にそうそう、これから5問問題を出しますと。で、うん、この問題に全問正解できた人には一次試験突破ということで、なんかこう最後のステージに行ける挑戦権を皆さんにお渡ししますので、IQ の高い皆さんなら解ける問題だと思いますのであのさあ皆さん、この QR コードを読み取って Google ホームから回答してくださいみたいなさ、
伊崎くんがそこでキャー、私そんなのために来たわけじゃないのにって入り口の大きいドアのところに行ってガタガタやった、ね、
いや、やってやろうかなとか思ったんだけどさ
ねえ、嘘だろ、ね、なんで出れねえんだよってお
いってこんなん聞いてねえぞっていう、ね、そうあれをやろうかなと思ったんだけども、うん、みんな落ち着いてスマホを出してさ、あなんか集会経験者かなみたいな、わかんないけど何回もここに参加してる人たちだからみんな落ち着いてんなみたいなで QR コード出してさ、で問題が表示されるんだけど、いやなんか15秒で解いてくださいみたいな問題だったのにめっちゃ難しかったんですよ正直、なんていうのかな、全然わかんなかったの僕、その問題5問解いたんだけど、で、うん、なんか隣にいる人もなんか話しかけてきてくれて、いやクイズ結構難しかったですねみたいな、でどうでしたかって言われたから、いや僕も全然解けないですね、クイズもともと苦手なんですよって話した、またまたメンサなのにそんなこと言うんだみたいな、なんかメンサジョークだと怒られちゃってそのいやメンサジョークではないぞと思ったんだけど、
伊崎くんはあのいっぱいひらがながいっぱい書かれたやつの横にタヌキのイラストが書いてあって、なんだろうこれはつってずっと悩んでるのにね
そうだよね本当に、ね、うん、文福茶釜かなわかんないけど ねカチカチ山かなみたいな感じで、
そう妙に他が多いその文章を読みながら頭をひねらしてるのに
ねえ、そうだよねもう小学校がやり直した方がいいと思うんですけどそんなんやってたんですよ。で、そしたらなんか一次試験終了みたいな感じで、じゃあ回答を表示しますみたいな、で、5問正解した方前に出てきてくださいみたいなさ感じでやったらさ、なんかその5問正解した人が極端に少なかったみたいでさ、その問題の調整ミスなのか分かんないけど難易度の調整ミスみたいなのがあってなんか全然前に人が来ないから あれみたいなあの仮面の人がドタバタするっていうのがありましたね
そのうまくいってない時のクイズ番組の
やつ、ちょっとみんなもうちょっと頑張ってとか言ってうわそう、じゃあちょっと別の問題も一応用意してるからさ、じゃあ追加でさっき点数良かった人届いてくださいみたいな感じでやってたんだけど、いやもう僕はその間もうなんていうのかな、もうクイズがさ全然点数ちんぷんかんぷんで分かんなかったからうん、うん、じゃあご飯食べに行こうと思って一食パーティーのご飯を取り、そう、うん、で端っこで椅子に座りながら黙々と食べてたんですけど、うん、うん、で途中で何人か話しかけてくれる人とかもいらっしゃったんですけど、なんか皆さんその他のメンサのまあコミュニティとか、まあ、いわゆる部活みたいな、部活てかサークルみたいなのに入ってて、そこで仲いい人同士がまあじゃあお前も行くなら俺も行くよみたいな感じのノリで来てる回だったのよ。だからなんかゼロから関係値を作るんじゃなくて久々みたいなあの時会って以来だねみたいな同窓会みたいなテンションだったのよね。
あー、
そ
う、
だからみんななんつったらいいんだろう、そのもう繋がっちゃってるから新しい新参者と会話しようっていうあんまりスタンスじゃなかったんだよそもそも。
だって伊崎くんが休んだ日にもうみんなね、
う
ん、クラスの基準も決めちゃってるし、
そうそうそう、もうお友達になっちゃってるわけだから、ね、そう、一応さ名札とかもつけてるわけよ、その伊崎みたいなさ、そのなんていうの、うんうんうん、誰ですかみたいな感じのも書いてるし、なんか初心者の人はその初心者マークみたいなのを名札につけられるのよね。それでちょっと会話に入れてもらいやすかったは安かったんだけど、みんな自分がメンサであるっていうこと以外の情報をあんまり話さないのよ。なんかいつ頃入ってとか、あとはこういう会には参加してますって言うんだけど、そのプライベートのことに関して誰も何にも言わないから、え、なんかこれあんま聞いちゃいけない感じのみたいな、仮初めの飲み会なのかなみたいな、そのリアルに情報を突っ込んじゃいけないのかなみたいな感じで、どうやって振る舞ったらいいか分かんなくなり、うんうん、とりあえずなんか元だけ取ろうと思ってご飯とお酒だけいっぱい持ってですねあの両手いっぱいにお皿を持ってですね
ワンパクキャラで行こうと、
ワンパクキャラでもちゃもちゃ食べてたんだけどそしたらね、うん、僕の周りから人がちゃんといなくなってですね、その あ、ご飯食べに来てるやつがいるみたいな感じで変な雰囲気になって、耐えきれなくて1時間で帰りましたね僕。
うわ
最後までいられませんでしたね。
うわ、
なんか2時間か3時間だったのかな、あったみたいなんだけど、まあ途中で帰っていいっていうので、あの1時間超えたあたりから結構な人が帰り始めたんですよ。そう、まあだから、
そうなんだね、
あ、帰るなら今かなと思って、そうで、その時仲良くしてくれた人がいたんだけど、まあ伊崎さん確かにそのここで新しく友達作るっていうのはちょっと難易度高いかもしれないですねみたいな、皆さん結構やっぱり他のサークルで仲良くなった人同士でとかならあるんですけど、 あんまここをその最初の起点にする人はいないかもしれないですねみたいな、なんか新入生歓迎会とかみたいな新入会員用の、ね、サークルとかあったと思うんですけど出なかったんですかって言って言われて、うん、あ、いやすいませんちょっと見逃しててみたいな、なんかあのちょっと見落としてましたみたいな、
あ、
なんかいや、まあ、でもそういうボンミスもありますよねみたいな感じで、あ、多分なんか壁があるんだろうなみたいな多分違うんだろうなっていう、で、まあ余ってるのは子供たちしかいないしさ、子供たちとも仲良くなってもしょうがないし、
いいじゃん、ここでウルトラマンの技を披露すればいいじゃない、
まあ、それできたら僕人気者だったんだろうけどさそうだね、ウルトラマンの会話もちょっとできなくて、まあいや帰るかと思ってそうそう帰ってきましたけれども、うん、
あら、
まあでもあの なんとなく雰囲気は楽しめましたね、なんか
本当だよ、う
ん、お酒飲みながらみんなを微笑ましく見てはいたので、
その
、
ね、そうなの、
端っこの方
で そっか、うん、難易度の調整ミスってるクイズやって盛り上がった、
そうそうそうなんかざわざわってしてましたねなんか慣れないことはするもんじゃねえなと思ってさ、その立食パーティーなんか人生で一度も来たことねえけど、やっぱり来るべきじゃなかったかもしれないと思いながらさ、
そうそう、まあね、
うん、ちょっと不思議な感じでした。なんか婚活パーティーとか行ったらこんな感じなのかなってちょっと思ったかな、なんか、
あ、なるほど、
脈なしの人と会話し続けてるみたいな感じ
なそっか、伊崎くんはそっか理想が高いもんな。
いや、そんなことないよそんなことないんだけど、じゃあ向こうがその要はやっぱ警戒心を持ってこっちにね連絡、あの話しかけに来てくれたというか、まあ話してて話題がやっぱあんまり広がらなかったから、そう、あ、ちょっとタイプが違うのかしらと思ってね。いや、だからちょっとずっとも見つけたいですね、メンさんの中で。なんとか
そうだね、居場所がないもんね。そうそう、
居場所ないです今潜入捜査だっつって息巻いて行った割には普通の集団でちょっとびっくりしてるっていうね
そうか、
話せることがその仮面舞踏会変態おじさんみたいな人しかいないっていうそうそう
そうだね、
なんで顔隠してんのかなみたいなさ、意味ねえだろうと思ったんだけど、
いや、せっかく雰囲気作ってるのに ね、
そうなんだよね、そう、みんな別にそこにはあんまり興味なさそうだったから、
そう、ね、いやだからやっぱ伊崎くんは最初に暴れるべきだったんだよ俺は絶対そんなの参加しねえぞっつって
みんな目を覚ませよっつってね、
そう、そしたら
こんなの間違ってる、
うん、そしたらそのね、同士が集まってくるよきっと。
確かにね、うん、ちょっと恥ずかしかったな、なんか向いてないなと思います。
キャラ付けに最初ちょっと失敗しちゃってるよ、それは
失敗した
ね、
その初心者キャラでいっちゃったから、そう、
うん、なんかちょっとその自分の、
ね、キャラ付けを考えないとね、
そうそうそう、うん、
確かに僕普通の人としていっちゃったんで、確かに ね、それちょっと次回反省かなっていうことで、なのもう入って3ヶ月ぐらい経つんですけど、早く新入生歓迎会2回目やんねえかなと思ってい
や、 やんねえだろ3ヶ月経ったら
頼むからやってくれよっていうさ、 その
それだから最初の子供にちゃんと仲良くしといて、 そしたら親がおのずと出てくるでしょ。
そうかそうか、その紐づる式でね、
うん、そうそう、だから子供にもうちょっと優しくするべきだった。
あ、子供、いや、まあ僕もねなるべく優しくしようと思ってたんですけど、風のように現れて風のように消えていったそう、
怖、
書いてあげるねっつって、はい、じゃあこれ出してね、じゃあねって言っていなくなっちゃったから、
でもそれは
すごいすごいなみたいな、
そう、うん、まあ、子供のふりをしてる、あのだからハガレンのあいつみたいな感じ
プライドみたいなことですか。
そうそう、
うん、確かにね、うん、セリムじゃなかったんだみたいなことですかね。
あんな感じだからね。
いや僕それだったらもうめちゃくちゃしょっぱなミスってるんで、ちょっと反省ですね。次は子供と戯れる時間をちゃんと作ろうと。
そう、あの子供にもう嫌われたらね、もう誰もホムクルスは味方してくれない
確かにね もうグラトニーみたいに食べられちゃうから。
そう。
難しいよね。
ね慌てて食べるキャラやったもののね、
もう。慌てて食べるキャラやばいな。別にグラトニーになろうとはしてなかったのよ、別に。まあ、その場所で。
馴染まなきゃっつって、グラトニーやってみたものの。
やだよ、お手やだよのやつね。
そう。
食べられる前のね。
うん。
確かにね。そうか。じゃあ、ちょっとグラトニーキャラでこれから行こうか
な。それもキャラミスってるって。
暴飲暴食。じゃあ、喋り方もちょっとそっちに寄せて、ね。
そう。
おでよくわかんないけど、みたいな。
そうだね。おでキャラで行こうか。
おでキャラで行こうか。うん、おでお茶やれるど、み
たいな。やべえやつ来た。
うん、ちゃんと出禁にされちゃうよね。
で、はじめましておでいさきですっつって
爽やか系のおでっているんだっていうねはじめましてまでいい調子じゃんってさ、そのおでまで我慢できなかったっていうさ、分かんないけど耐えろよっていうふうに思うよね。
そうね、
この人間の言葉を理解してる怪物みたいな感じだもん。
確かに規定中で無理やり
本当だよ、
この言葉を覚えたやつみたいな。
めっちゃやばいやつ来てるってなっちゃう。
本当だね。
そうだね。いや、ちょっとなんかだからどうにかしてね、リア友を作れたらいいなっていう。
テニサーだよ、テニサー。
テニサーか、やっぱテニスやったことないんだよな。
え、テニサーは存在する？
いや、テニサーはないと思う、多分。見たけどね、なんかゲームやるか、ゲームっていうのはテーブルボード、ボードゲームみたいなやるか。なんかその自分の趣味について語り合うみたいな、まあ、本当にそういうお茶とかみたいな趣味の範囲かみたいな、
は
あ
は
あ、結構ざっくばらんにあるんだけど、あんま体を動かすっていう回はないですね、見て。
あ、う
ん、
まあそっか、メンサっていうものの特性上そうなってるのかな。そ、ね、え、それサークルを立ち上げられないの？うん、
あ、一応僕の方でも立ち上げることはできるんだけど、その人が多分集まんないと思うんだよね。
いやいや、それはあれだよ、青修高校の時の重野五郎のごとく。
いやいやいや、五郎の実力があるからなんとかなりたってるだけで、急に内山とか宮崎が部室立ち上げても野球部に人来ないからね。
大丈夫、それはでもいいじゃない、いやいやいや、社会人野球に出れるぐらいのチームを、ね。
いや、まあ、え、じゃあもうちゃんと広島君監督やってよ、そしたら。
俺メンサーじゃないからでき
ない。いやいやいや、引きずり込ませてもらうよ。もうそんな俺もやってらんないもん、そんなの。
そっか。
いや、そうだね、ちょっとなんか接点持てたらいいなっていうのと、僕こんなにやっぱりそのゼロから人間性構築するのこんな難かったっけっていうのをね、ちょっとね、
なんか伊崎くんそんなのが得意そうな人みたいな。
いや、僕もそう思ってたんだけど、やっぱなんかそのちょっとプロテクトされてる感じあるんだよね、そのなんていうのかな、
あ、こう、まあまあまあ
まあ、そのメンさんの集団の組織的な属性なのかもしれないけど、
確かに、
ね、なんか上辺だけの会話をとりあえずこうして、で仲いい人とはすごい打ち解け合うみたいな感じだったから、
私たちのサークルに虫けらが迷い込んでるようですねのやつ。
いや、もう分かんないけど IQ 低いだろ、そいつ。そんなテンプレみたいな喋り方するやつIQ 低いだろっていうのはあるよね。
いいじゃんね、分かんないじゃんそんなの。
そうだね、
フリーザー IQ 低そう。
あの携帯変化によって上がってそう。最後の携帯はすごい上がってそうだけどね。
そうだね、うん、私の IQ は5万3000でございますみたいな。
スカウト割れちゃうよね、
そ
う
っていう、ね、53万か。
そう、5万3000だと普通にやっ
ちゃうから。ちゃんと低かった。
まあまあ低いってやむちゃぐらいなのかな、分かんないけど、
ね、そうだね、
うん、いやー、そんな感じ
で、そう、 IQ スカウターが壊れるぐらいちゃんとそこを
何って言ってね。そう、あ、そうね、ちょっとなんかちょっとキャラつけて、うんうん、行ってみようかなと思いますね、次はね。
そうだね、おでで行くか、うん、フリーザっぽく行くかじゃない。でも
どっちもババじゃない、わかんないけど。
いや、冷静に考えてそうだ
と思う。ああ、そうか、じゃあせめてちょっと敬語の方があるからフリーザにしとこうかな。なんかおでキャラは本当にもうなんか いろいろ会話が難しそうだから。
あー、そっか。
でも分かんない、なんかすぐ見抜かれそう、別にあんたそういうタイプじゃないでしょって。
そう、 ザキさん無理しないで大丈夫ですよ。
わあきついきついきついやりきれない30分で帰るわそれ
私は無理はしてないですけどみたいな
でも本当のおではみたいな感じで、ねね、キャラクターがごちゃごちゃになっていくというね、うん、
あ
そんな感じでございます、はい、じゃあこっちですかね。
はい、僕もいろいろやってるのと漫画なんだっけ、前にさなんかでパイジャムで話題に出たと思うんだけどさ、久々になんかブックオフ行ったらさ、
あ、はいはいはい、
手塚治虫の火の鳥がめっちゃちゃんと揃ってたから買ってみた。
お、マジすごいね。でも全部で何巻なんだあれは、
うん、あでもね俺ね全部揃ってると思って買ったんだけど、火の鳥ってさうんうん、これでちゃんと終わってるように見えたんだけどさ、なんか調べたら2冊ぐらい足りなかったんだけどさ
あ、そうなんだ、
12巻ぐらい、12冊ぐらい、多分叶えたから、まあ足りないやつ後で追加して買おうと思うんだけどさ、うん、なんか妙に揃ってたのよ。手塚治虫の品揃えがめっちゃ良くてさ、他にもいろんなのがあったんだけどさ
まあ、そんなことあるんだ。
でもこれさ初心者で火の鳥はミスってんのかなって今うすうす思ってんだけどさ、なんか
あ確かにその手塚治虫先生の作品群って他にもあるもんね、いっぱい
ね、うん、1冊2冊で完結してるやつをまず読んで手塚治虫に慣れてから火の鳥行った方が本当は良さそうだなってなんとなく
確かに確かに、入り口火の鳥はちょっと分かんない、握手感あるかもしれない、
ね、そう、あね、連載期間もすごい長いんだもんね、なんかあれって。
そうだね、長いと思う、う
ん、長くて
でストーリーも壮大だし
ねえ、うん、多分結構難しめの話だろうが、ね、ちょっと、
うん、
なんかちょっと読みやすいやつ言ってからなのかなってちょっと思ってるけど、
そうかもね、うん、
でもちょっと楽しみですよ、うん、
いいですね。いやちょっと感想聞かせてほしいですね、うん、僕も気になります。
あとついでに言うと、その時ブックオフでコンビ時代のバカリズムの、うん、DVD が売ってたからそれも買った、
それ結構レアっていうか今出回ってんのかな、なんかイメージないな、
ね、そうだよね、うん、なんか、コンビ時代のやつだと思って、なんか YouTube とかでね何個か動画残ってたりするけどさ、うん、多分がっつりこのパッケージになってるの初めて見た、あるんだと思って、
うんうん、
そう YouTube で簡単に見れると思うけど、なんか自殺を止めるネタとか知らない、なんか
いや、まだ全く見たことないかも、うん、
お前死のうとしてるのかのやつ知らない、
いや知らない、
お前死のうとするのをやめろって、うん、うるさい俺は死のうとするんだのやつ死のうとしたって何になるんだっつって、いや俺は死のうとするって決めたんだのやつい
やじゃあちょっともう全然わかんないでも言葉尻から面白いなって
思う、う
ん、なるほどね、うん、若しくなっていくみたいな感じか
そう、うん、とかなんかラジオ体操みたいなやつとかもね、なんか
あら
ぐらいのなんか、まあまあそれが有名なのかどうか知らないけど、何個かしか見たことなかったんだけどさ、ちょっとその、
うん、
がっつりパッケージになってんのを押して、
はい、ああいいですね、
久々行くと面白いね、ブックオフやっぱ、なんか
そうだね、たまに行くといいよね、
うん、うん、絶対配信しないもんねそれ
そう絶対そうだね、もうそれでしか見れないと思います、ね、
うん、うん、っていう感じです。
いやありがとうございます。じゃあ僕は YouTube で試練とフレンチ&ジャズクラブで2つのチャンネルに参加してます。その他身から出たサビと音楽のポッドキャストも聞いてください。その他井の中のカーズ EP 先走ると余生配信中です。でエナクロの PV に音楽と映像で参加してます。その他楽曲配信などもやってますので、サイトをご確認くださいということで、暇だもんでで最新回でエナクロについてかなり、うん、触れていただいて本当にありがとうございますっていうところなんですけど、
うん、
いや僕今週ですね、そのエナクロの方でやってる新しい展示イベントがあって、渋谷のパルコでやってるんですけど、
うん、
そうですね、まあ、それが渋谷パルコのVCM っていうところでやってらっしゃるですね、理想を超えても針が止まらなかったっていう、まあ展示なんですよね。珍しくこう、うんうんうん、まあ自分たちが作ってきた古着だったりとかアイテムに関して、まあ一角を借りてそれをまあずっと展示してるっていうところなんですけど、うん、まあ渋谷に まあ、お住まいの方とか、まあ、お住まいじゃなくても東京近郊にお住まいの方とかね
まあまあ、まあ、
あの僕はねすごく感動しました。っていうのもその彼女らがやってること、あ、行ってきた、あの初日に行ってきたんだけど、うん、基本的にクローゼットというクローゼットってエナクロがやってるイベントってチケットを買わないと基本的にまあ参加できないっていうタイプのイベントなんですよ、
うん、
で今回に関しては完全無料で、で時間最後までその代表のさゆりちゃんがいてくれるっていうのもあって、あとはその デザインというかその実際に作る作業をしてくださってる方とかも店頭に立ってお話できたので、
うん、
なんていうのかな、こう、まあ、作り手としての会話みたいなのいろいろできたし、なんだろう、まあ、なんていうの、実際にどういう風に古着を作ってるのかの展示も見れたからすごいこうイメージが湧いて、うんうん、で実際に展示されてるものは買えるので、そう、まあ、だからその、まあ、ちょっと興味があるな古着にっていう人はぜひぜひ行ってみると面白いんじゃないかなと思います、うん、僕はそこでちょっと雑誌というか彼女らが作った冊子と、あとは花、その古着で作った花みたいなのを買ったんだけど、非常に、そうそうそうそう、あの古着の素材を作って、
あー、造花じゃないけど、
そうだね、布でこう作って、うん、青いチューリップを買ったんだけどさ、そう、すごい可愛くて今僕の部屋で飾ってますね、
うん、
みたいな。
そうなんだ。
そうそう、まあ、僕はねもともとそのさゆりちゃんと友達だからっていうのもあって話すごい弾んだけど、まあ、別にその初めての人が行ってもあの、うんうんうん、気楽に中展示見て、で、まあ、代表のさゆりちゃんとも喋れると思いますんで、はい、興味のある方はぜひっていうので、あの3月の24日までなのでちょっと時間的に厳しいかもしれないですが、はい、ぜひということで、
はい、そっか、編集を頑張れば間に合う、
ね、いやいやいや大丈夫ですよ無理のない範囲で、うん、はい、じゃあそんな感じでメールもね募集しています。アドレスはisahiro@gmail.com isahiro@gmail.com です。番組ブログに記載されているメールフォームからも送れます。またハッシュタグパイロットジャムのツイートもお願いします。最後になりますがポッドキャストのフォロー登録もよろしければお願いします。
はい、お瀬戸屋サービスで投げ銭お待ちしております。番組の制作費やなんか曲作ったりねして遊んだりとかできたらいいなと思ってるので、はい、よければよろしくお願いします。
はい、今コードの土台は出来上がってるので、あとは音をつけてメロディーを、はい、乗せれば、デモはできそうなんで、
やった、
はい、お楽しみにということで。いやまだ完成ではないんだけど、もう歌も入ってねえしみ
たいなね。そうだね。なんだ、自然と
出来上がるのかと思った。た
まだ作ったことないけどメニュー
だけできてるみたいな、ね。張り切り店ね。うん、
ね。
はい、じゃあちょっとぼちぼちそんなのもやってますということで、じゃあ以上、うん、イサキと
広島でした。また聞いてください。